Don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig. Ha!
ゆうちゃんの It's Your Time!
この番組は夢や目標に向かって歩き出したあなたの背中を押す人生応援番組です。今日一日ついていたあなたもついていなかったあなたもゆうちゃんとゲストのワクワクトークでお楽しみください。お相手はメディア活用のプロ、テレビ出演プロデューサーの大内優、アシスタントは私ふみちゃんこと市川ふみ子です。さあゆうちゃん、今日も行きますよ。
はい、こんにちは、ゆうちゃんです。
こんにちは。
はい、父の日が6月の第3週ですからね、はい、うん、もう今週末です。
そうですね。
お父さんに何を送るかとか決めました？
お父さんに明太子送ります。
なんで明太子？
ん、いや、なんか美味しそうだったから、明太子が
美味しそうだったからたらこじゃなくて
明太子。明太子の方が美味しくないですか？私が明太子の方が好きなんで。
明太子の方が美味しくないですか？先週質問の本取り上げたでしょ、うん、明太子も美味しくないですかって質問は多分質問の方に書いてなかったですけど、ね、
そんなもんね。いや、毎年なんかね、食べるものを送っていて、
うん、
そう、そのカタログの中で結構毎年送ってるので、
うんうん、あ、カタログがあるんだ、そういう風な、
そうそうそう、送り尽くしていて、
うんうん、
で、今年はちょっと明太子まだ送ってないかなみたいな、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
今年は明太子送ってないかなすごいね、
うんうん、
明太子と他に候補に上がったのは何だったの？
明太子とね、いつもね、うん、お豆腐、
お豆腐ね、
なんかおぼろ豆腐みたいなのが、うんうん、とかも美味しいみたいで、うんうん、それとか、うん、さつま揚げとか、あとね、うなぎ、
うなぎ
もうね、ちょっと今年いいかなと思ったんだけど、
うなぎはどうなんだろう、今年取れるのかな、まだわかんないかな、う
ん、なんかちょっと高そうなうなぎだったんですよね、
うん、高そうとか安そうとかあるんだ
そうそうそう美味しそうだな
ね。でもうなぎはその稚魚のね、取れ高によって、うん、もうその年がどれぐらいになるかってある程度予測つくんだよね。でもね、なんかテレビでこの間やってましたけどね、今年はあれですよ、カツオが結構豊漁だったみたいですよ。
いや、そうなんだ、
うん、やっぱりカツオってね、最近取れるの落ちててっていうかね、下がってて、
うん、
春とね、春っていうか初夏の時期と秋の時期とね、カツオって2回旬があるでしょ。でもその春の方は結構今年はね、良かったみたいですよ。カツオ食べました？
カツオ食べてないですね。
やっぱりね、旬の食べ物食べるっていいですよね。
そうですね、食べたいですね。
だからね、これから夏になっていくとやっぱりね、スイカが出てきたりとか、
いいですね、
それこそうなぎの時期になってきたりとかするわけですけどもね、やっぱりそういう風な食べ物が季節によって変わるっていうのも日本のいいところでもありますんで
ね、
せっかく私たち京都に来てますから、はい、美味しいものいっぱい食べましょう。
そうですね、
ね
何の何の
はい、今日のラインナップお願いします。
はい、今日のラインナップです。前半のコーナー、ブックショップ for you、うん、こんな女性と結婚したいと思われるには胃袋をつかめ、うん、彼が手放したくない女になるための美味しい極意をご紹介します、
はい、
後半のマイスーパーヒーローはどんな子の内申点も自立ノートで上げてしまう、うん、愛知県の塾の先生にお越しいただきます。お楽しみに。
はい、楽しみですね、はい、最初のコーナー、ブックショップ for you 参りましょう。はい、今日最初のコーナー、ブックショップ for you、 こちらのコーナーは絆出版大垣書店高槻店の提供でお送りいたします、はい、今日ご紹介する本はこちらの本ですね。彼の心と胃袋をつかむ愛され飯で幸せな結婚を引き寄せるってね、うん、青木由美さんの本ですよ、
うん、
ね、なのでちゃんと前半にね、最初にね、冒頭のところで食べ物の話したでしょ、
はい、
考えてるんだよ、おじさんも
おじさんもなかなかやるなってい
やいやね、
うん、
でまあ青木さんね、私も知ってますけどもね、
うん、
まあすごいですよね、愛され飯っていうんでね、うん、もう一つね、もう彼の心をつかむのは胃袋をつかむことだ、
うん、
ね、
本当そうですね、
うん、いうことでね、うん、まあ実際にね、
うん、
ご自身がやっぱりね、
うん、
ご主人を、
うん、
の胃袋を掴んで今年結婚されたんです
よ、うんうん、今年結婚されたんですか、
はい、それで結婚した時、まあ、4月にねこの本出されたんですけど、うん、結婚式のね、
うん、
引き出物で自分の本を、
うん、あ、そうなん
です、プレゼントされたんですよ。 すごいですね。
すごいですね。
そういうのおしゃれじゃないですか、なんか。
うん、いいですね。
ね、
うん、
切れ物で本を出すって、かっこいいですよね。うんうん、で、どうですか、ね、どうですかって言われるんだけど、ふみ、うんうん、ちゃんはご主人の胃袋をつかめてますか？
はい。
本当ですか？
だから結婚できたんでしょうね、きっとね。
言うね。うん。ね。で、じゃあ彼の心とね、胃袋をつかむルールってことで、はい、うん、青木さんが書いてるのがあって、ポイントが 1,2,3,4,9 つあるんですよ、
うん、
ね、言ってみますか、
はい、
ね、9つじゃなかったね、本当はもっとあったね、
うん、
まあ最初のページに9つ書いてたんだけど、例えば、うん、料理スキルがなくてもルールを抑えたら胃袋はつかめる、
うん、
その時に食べたい料理を作る、
うん、
食べる前から美味しそうだっていうイメージを持ってもらう、
うん、
醤油、みりん、酒を同量で簡単に脳を刺激する、
うん、
へー、華やかな料理よりも食べ慣れた定番料理を覚える、これ結構あるよね、料理教室とか行くとなんかね、
うん、
別にビーフストロガノフが悪いって言うんじゃないよだからビーフストロガノフとか教えるでしょ、
はい、
どんだけ作んのビーフストロガノフ、
ね、
1年に何回作んのでもビーフストロガノフ習いに行くんですよ、
うん、確かに ね、
それよりも意外とね、
うん、
焼き魚とかね、きんぴらとか煮物とかあったら嬉しいんですよ、
うん、
男の人はね、まあその辺やっぱり分かってるなと、
うん、
ね、どっから目線でお前言ってんだって話かもしれないけどね、
うん、
うん、じゃああとはどうでしょう、自分の状況に合わせてレシピも作り方も変える、
うん、
よくいるでしょ、
うん、
レシピ通りに作ってたらいいと思う人ね、
うん、
違うでしょ、
違いますね、
ね、やっぱりそのご主人のさ、
そうです ね、
ね、好みだったりとか、
うん、
お袋の味ってよく言うけど、
そうです ね、
子供が小さい頃から食べてた味ってあるでしょ、
そうそうそう、
例えばどうですかね、卵焼き、
うん、
私は卵焼きってもうね、コテコテに甘くないって嫌なんですよ、
コテコテなんだ、うん、お砂糖だけ、
お砂糖だけではないと思うんだけど、でもお砂糖がね、周りのうちの、まあ、妻とかにね聞いても、
うん、
入れすぎでしょうみたいな、
うん、そんなに甘い、
多分それは母親が作ってた味がそういう味なんですよね、
うん、
だからそういうのってあるでしょ、
ありますね、好み、うん、違います、違います、
うん、作り方違うし、
うん、
ね、
うん、
でもそれを合わせてあげるっていうのも大事
です
よ ね、
すね、
うん、っていうことですね、うん、うん、あとはどうでしょう、料理を食べてもらうと結婚後の生活がイメージできる、あーそうね、
うん、
よく結婚前に同棲した方がいいとかね言ったりしますよね、
うん、
やっぱりどういう料理作るのかわからないとなかなかね、結婚した後もね、
うん、
食事って結構大事なコミュニケーションでしょ、
そう大事ですよね、もちろん、
うん、料理も婚活も逆算してから始める、おー興味ありますね、
うん、
お気に入りのエピ、お気に入りのエプロンで非日常感を出す、
うん、
男の人ってさ、
うん、
女性のエプロンとか弱いよね、
あ、そうなんですか、
うん、
エプロンが可愛いしてる姿が、
エプロンしてる姿がね、
うん、
やっぱりこうなんか家庭的なイメージを持ったりとかね、それ違う性癖の人もいるじゃないですか、
うん、違う性癖、
洋服着ないでエプロンさせたりとかね
またちょっとね、
うんうん、それはまあ別としても、
うん、
でもやっぱりエプロンって家庭的なイメージ持ちますよね、
うん、
とか、
うん、
あとは自分の感情と向き合って自分の意見を持つ、
うん、
料理を取り分けるのが女子力ではない、
うん、
観察力こそ女子力です、うん、ね、もういろいろ書いてあるんですよ、ドレッシングで変化をつけろとかね、うん、面白いですね、でも胃袋を使うね、
うん、
あなたは大丈夫、結婚できない女性8つのタイプね、8つ本買って読んでほしいんですけど、
はい、うん、
ポンポンポンって言いますね、
うん、
マニュアル女、ジャイアン女、スイッチ女、クレクレ女、ドスコイ女、グルメ女、待ち受け女、お母さん女なんとなくイメージできるのとイメージできないのってありますけどね、
うん、
まあ、ぜひね本読んでほしいなと思います、いやこれ面白いですね、
面白いですね、
うん、でも、うん、逆に言うとこの本読んだら、うん、男の人は胃袋簡単につかまれちゃいますよ、胃袋から心までね、ガボってつかまっちゃいますよ、ね、お尻から手入れて口から出てくるぐらいまで全部ガバババババババって掴まれちゃいますよ、これ
いいじゃないですか、
うん、だからあんまり男の人には読ませない方がいいかもしれないね、
うん、
だってこれ掴まれ方が分かっちゃう、
うんうん、
でも、
うんうん、
男は単純なんで、
うん、
こういう人が来たら掴まれてもいいなって思ってます、
うんうん、
だからまあそういう意味で言ったら、
うん、
ね、女性が男の人、自分の愛する男性を捕まえたいんだったらこの本読んで勉強してくださいね、
うんうんうん、
男性は、
うん、
まあ、こういう女の人が私の心を掴んできたんだなっていう意味での復習とかね、
うん、
確認に使ってもらってもいいのかななんて思いますけれどもね、これ非常に面白い本ですのでね、ぜひ読んでみてください、
はい、
はい、今日ご紹介した本はこちら、彼の心と胃袋を掴む愛され飯で幸せな結婚を引き寄せる青木由美さんですね、絆出版から出ておりますので読んでみてください、 はい、今週後半はですね、マイスーパーヒーロー素敵なゲストね、
はい、
勢いがありそうなゲストですよ、はい、お迎えしたいなと思います、はい。
ゆうちゃんの It's your time。 Let's go, let's go My superhero My superstar My superhero 夢を見させてよ baby。
はい、My superhero、 今週も素敵なゲストをお迎えします。ふみちゃんから紹介お願いします。
はい、今週のゲストは桂野智也さんです。桂野さんは愛知県豊川市にある学習塾厚生塾の代表で、自立ノートというご自身の開発したノートを活用して、どんな子の内申点も上げてしまうという内申点アップ請負人です。
はい、桂野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。すごいですね。
すごいですね。
桂野さん、気合入ってますね、
はい、見えないのが残念ですが、
ね、桂野さん、今日ですね、はい、頭にハチマキを巻いてきてる。うん、スパ？スパって書いてあるの？
スパではないですね。ズバリというふうに書いてあります。
そうなんだ。温泉が好きなのかと思って、うん、もしくはこうハチマキっていうのね、何ですか、うん？アニマル浜口さんとの影響。
まあ勢いがね、
うん、
やっぱり大事ですから。勢
いね。いやでもね、塾の先生とかさ、よくあるじゃないですか。正月特訓でね、必勝合格とかって書いてね、ハチマキを結んで。お前らみんな頑張るぞ、なんか先生がね、いや興奮しちゃってこう何言ってるか分かんない。今解説するとお前らみんな頑張るんだぞって言ったんですね。
言ったんだ今
私が決して滑舌が悪いわけじゃなくて、そのテレビで見たイメージをね、真似したんですけども、そういうこう正月特訓とかねあったりしてるイメージがあるんですけど、桂野さんもそんな感じの熱血の先生なんでしょうか。
以前はそういうことも少しはやったことあるんですが、
はい、
まあ、勢いも大事なんですが、
はい、
抑えなきゃいけない肝っていうのがあるんですね、やっぱり。
そうですね。
で、特にその成績があまりこう芳しくないお子さん、
うんうん、
特に通知表でいうとオール3に足りないようなお子さんの場合、ちょっと英語だとか数学だとかっていう教科面だけではない、
うんうんうん、
ところがやっぱりあるんですよね、
うんうん
うん、そこの肝っていうのはどういうところなんだっていうところを抑えたのが私の開発した自立ノートというものに全部載っております、うん、
その自立ノートっていうのが今日お持ちいただいているこちらのノート、
はいはい、こちらですね。
ちょっといいですか、
はい、
こんなね、これはサイズは A4 サイズなんですかね。
A4 サイズですね。
ちょっといいですか、はい、見せてもらっても、はい、自立ノート、ね、項目があって内申点編ということで書いてある。これちょっと説明してもらってもいいですか。
はい、まず点数を上げる行動と、
うんうん、
内申点を上げる行動っていうのをちょっと分けてまして。
あ、それはそもそもが別なんですね。
そうですね、うん、まあ、ミックスするところもあるんですが、
はい
はいはい、まあ、皆さん大体ちょっと点数の方にどうしてもこう目がいっちゃうので、
なんか試験でいい点取ったら高校、いい高校とか、うんうん、いい学校に入れるのかなと思ったら、うん、そうではないんですね。
そうですね、点数がイコール通知表の成績とは限らないので、
あ、
はい、まあ、極端な例で言うと、うん、95点ぐらい取ってても、
はいはい、
通知表では3しかつかないとかっていうケースも最近ではよくあるので。
あ、でも私もありましたよ。
そうなの？
中学校の時とか、うん、点数いいんだけど、ね、その先生が教えてる内容が、うん、もうね、すんごい教科書にありきったりの内容ばっかり出てて、授業が全く面白くない、
うん、
で宿題なんかも、うん、なんかもう先生が宿題出してるっていう目的で出させてるっていうのを私が感じちゃってたんで、うん、宿題一切出さない、
うん、
でもテストは満点、
うん、
でも通知表が3みたいなね、
はい、
そういうことなんですね。
そういうことなんですよ ね、
そういう歯向かう子じゃダメなんですね。
そうですね、ある程度こう、まあ、うん、どれだけ心で何と思っていただいても結構なんですけれども、
はいはい、
やはりまず一旦こう受け入れて、
はい
はい、受け入れてその後にはもし何か思うところがあれば、
うん、
やりきってから言うべきなのかなと、うん、
なるほどなるほど、
まあ、大人の世界でも多分そうだと思うんですけど、
はい、
まあ、いきなりこうノーというんではなくて、
はい、
まず一旦受け入れて、
はい、
やりきってから申し上げるというようなところが必要なのかなと。
そうですね。そこで反抗したことが理由で、
うん、
私は高校推薦で行けなかったんですよ、
うん、
まあ、一般入試で行ったんですけど、
うん、
内申点が足らなかったんですね、
うん、
うん、それはその先生に反発したってことで、うん、まあ、子供の頃からですねちゃんと報いを受けて、うん、大人になってますんで、うん、あれですけども、まあそんな時にね桂の先生みたいな人がいたらね、
う
ん、分かってたんですけど教えてくれる人が私にはいなかったもんですからね、うんうん、でもそうなんですね。でその内申点を上げるためにできたのがこの自立ノートということで、はい、もうちょっと戻りましょうね、はいはい、で、自立ノートはどんな工夫がされてるんですか。
そうですね、まずこの点数を上げるためにはどういうところを抑えなきゃいけないのか、うん、また内申点を中心に上げに行くにはどういうところを気をつけた方がいいのかというところが、はい、1日1ページ
1日1ページ、
はい、あの日報形式で、はい、あの私たちがチェックできるようになってまして、はいはいはい、でそれを、まあ、あの子どもたちに書いていただきながら、はい、あの毎日毎日それが少しずつ良くなっていくような、うんうん、やっぱりこう継続的なトレーニングができるように、はいはい、習慣もつけられるように、うんうん、あのいい習慣を身につけるノートという、うん、そういう位置づけで、うん、はい、やらせていただいてます、うん、はい。
それをつけることによって何が変わってくるんですかね、一番ね。
そうですね、まず、うん、あの内申点は確実にあのどれだけ低い子でもオール3まではまず持っていくことができます、
はい、
で、まあ、愛知県の場合、はい、オール3あると、はい、あのよくこう公立私立ってありますけれども、はい、あの公立高校の方が優位なんですが、うん、あの公立高校、まあ、あの普通科の公立高校に、うん、あのまあ、行けるかなというところまでは持っていけると、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、うん、まあ、いい子を上げるのはすごく楽なんですけども、うんうん、あの低い子たちって本当にあのかわいそうなぐらい何かこうできないことが多くて、うん、
確かにね、
そういうところをあの少しずつ毎日見てあげながら、うんうんうん、あのちょっとずついいところを褒めてあげながら、できないところは、まあ、あのちゃんと指摘させていただきながら、うんうん、毎日粘り強く指導をさせていただいてます、
うん、そういうことはつまり勉強して点数を当然上げて学力的なね点数を上げることも大事だけれども、はい、内申点を上げる方が、はい、ある意味そのなんていうんですかねパターンというかね、
はい、
うん、成功法則みたいなのが確立してるっていう考え方ですか。
そうですね、内申点を上げるというのが、うん、やっぱりこう点数にいずれ結びつくような、うん、あのそういう土台というか、うん、自力というか、うんうん、そういったものをこう作っているような、うん、こう、うん、強力なこう基礎力を作ってるようなイメージで、
あー、そっかそっか、はい、だから例えばそのスポーツとかでもいきなりね、うん、なんかの競技の内容を教えるんじゃなくて、うん、体の動かし方とか、うん、スポーツって楽しいよとか、うんうんうん、準備運動させるとかね、うん、そういうことをちゃんとやっておくと後でその勉強に入った時に、うん、その習熟率とか習得度とかね、うん、その速さとかが速かったりするって、うん、そういう感じですかね。
そうですね、うん、はい、あ、お勉強の内容も教えながらなんですけれども、うんうんうんうん、やっぱりこうスポーツでいうところのこう、うん、体感であったりとか、
あ、
そういうようなものに通じる考え方なのかなというふうに思ってます。
いきなり詰め込みでもね、うん、やっぱりね頭打ちになるしね、うん、そもそも机に向かわない子を机に向かわせないといけなくなるん
ですね。
うん、無理してね勉強やらせてもなかなかね、
そうですね、
伸びないでしょうしね、はい、うん、で、まあ、その自立ノートができたのはいつぐらいなんですか。
今からもうそろそろ4年前になるんですが、
はいはい、
あのきっかけがちょっとなかなかお恥ずかしい話で、
はい
はい、あの私の長男が、はい、あの実はきっかけで、
あ、そうなんですか、
できたんですけれども、はい、あの当時長男が小学校3年生で、
うんうんうん、
はい、あの点数がちょっと60点とか70点ばっかり取ってきてて、でまあ、生活面もちょっといろいろ散らかったりだとか、
はい、
である日こうソファーの下からありえないものが出てまいりまして、
うん、
はい、なんか薬とか、
あ、そんな可愛らしいものではなく
可愛らしいものではなく
、はい、
何が出てきたんですか。
あのお皿に乗ってですね、はい、あの干からびたウインナーが出てまいりまして、
うん、
ソファーの下です、
はいはい、
ソファーの下にウインナーをしまうとお皿に乗った状態で、まずありえない発想なんですよね、
うん、
で、まあ、ただ私が子供だった頃、うん、あのよくこう大掃除の時間なんか、うん、机の中からパンが出てきたりとか、
カビ生えてるじゃないですかね、
あのジャムが出てきたりとかっていうのがちょっとフラッシュバックしまして、でまあ、私は一応塾の代表ですから、
はい、
その長男が、うん、そのウインナーが出てくるような感じですとやっぱりちょっと困るわけですよね、
うんうん、
これはどうにかしなきゃいけないで、まあ、ちょうど同時期に私入院しまして、うん、いろいろなストレスから、で家庭というものをよくよくちょっと母親と子供のやり取りっていうのをよく観察しまして、はい、
うん
うん、いつ母親というのは切れてるのか、
うんうん、
でどうもその切れてるところを改めると、うん、 点数だとかそういう通知表が上がるんじゃなかろうかという仮説を立てて、あ、
はい、
で実際その長男を私の塾に、うん、入れまして、
うん、
で1ヶ月間本当にそういう生活指導だけを受けさせたんですよね、
はいはい、
うん、でそうしたら、まあ、あの片付け方だとか人の話の聞き方だとか、それだけ毎日受けてもらって、1ヶ月後に100点に戻りました。
すごい。でそこで勉強を教えたっていうよりも、じゃあ生活習慣を教えただ
けです。あとは学校の宿題をただやってただけです。
へえ、まあ逆に言うといかに基本通りやるってことが大事で、基本通りやるってことが難しくて一人だけだとね、
そうかもしれない、
うん、っていうことですよね。
そうですね、
うん、
びっくりしまして、それでまあその結果をまとめて、まあ、塾生の皆さんにもご提供させていただき始めたという感じになります。
あ、その成果がこの自立ノートだったんですね。ってことはもう家庭でね、生まれたというかね、
うん、
やっぱりワンマークを思う気持ちから
ね、
それがまあ他の子にも派生してる。やっぱりこのノートで変わっていった子っているんですか？
相当いますね。通知表って45点満点じゃないですか、
はい、
全部これ
休教
科で45なんですけど、まあ12とかですね、13みたいな、ほぼ1みたいな。
それはかなり大変そうですね。
お子さんもやっぱり中学校3年生になってから成熟されたりとかっていうことがよくありまして、はい、でそれがまあ、 卒業の頃には21とか22ぐらいまで、10ぐらい上がっていただいたりとか、でまた23、4ぐらいの子も30を超えるぐらいにはなっていただいたりとか、特に内申点の方で成果の方を出してもらってます、
そうなんだ。
うん、
あそこ上げるっていうのはね、もう親御さんもねどうしていいか分かんないでしょうね。勉強がいや、その自分の子がね、そこまで、まあ、できてないっていうのも分かってなかったりした時に、どうしていいのか分かんない、これは無理やり勉強教えようってなってもなかなかできない。逆にそこで親子のコミュニケーションが取れなくなってね、信頼関係がうまくいかなくなっちゃうとかってあるじゃないですか。その時にまずそのどこからねきっかけを作ったらいいのかっていうのを、まあ、勝山さんが ね、
そうですね、
この自立ノートで証明してるってことですね。
そうですね、本当にありがたいことに頼っていただける方も多くなり始めまして、もっと多くの子を救いたいなというふうに思っておるところです。
そうですね、
はい、
本当に自立ノート、ノート一冊で人の人生を救う、
ね、すごいですね。
これ大きな、ね、
かっこいい、
もう勝山さんしかできないことじゃないですか。
そうですね、なかなか見かけないですね、
はい、そうですよ ね、 ね、このノートね、みんな欲しくなりましたよね。
欲しいと思う。
欲しいと思うね。でもその辺の、その辺のって言ったらあれだけど、文房具屋さんとかに売ってないですよね。
売ってないですね。
ね、はい、困りましたね。どうしたらいいのかなってことなんですけど、まあそのあたりはね、曲を一曲聴いていただいて、その後カズダンさんに教えてもらいたいなと思いますんで、はい、よろしいでしょうかね。
はい、大丈夫です。はい、
それでは今月、パワープレイの曲ですね。私の曲でございます。マイスーパーヒーロー。
ゆうちゃんの It's your time。
ゆうちゃんの It's your time、 今週もお別れの時間です。カツランさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
でね、まあ、ちょっと曲の前にお話したんですけど、はい、やっぱりこれだけねお話すると、カツランさんの事実ノートがね欲しいっていう方もたくさんいると思うんですよね、
はい、
うん、そしたらどうしましょうね。
そうですね、まず私愛知県ですので、
はい
はい、まあ、近隣の方は、はい、私の塾にお尋ねいただければと思うんですが、うんうん、もし遠方でどうしてもその通塾というのは不可能だと、うん
はい、
うん、言われる方用に、うん、遠隔でも指導できるような仕組みを私持っておりますので、はい、まずは私の塾の名前、厚生塾というふうに検索していただければ、
はい
はい、まあ、私のメールマガジンを読めるように、はいはい、無料で登録できるようになっておりますので、
はい
はい、まず登録いただければと思います、
はい、厚生塾というのはどういう感じになりますか。はい、
後ろ前後ろの後ろという字に、
はい、
成功するという成、
はい
はい、で学習塾の塾になります、はい、
厚生塾、後ろの、成功の成ですね、
はい、
なるという字ですね、
はい、
に塾ということで検索いただいて、まあ、そこの中からですね、お調べいただいて、
はい、
メールマガジン登録いただくというのがいいですかね。
はい、
はい、あとはどういうふうな、
そうですね、
はい、
そのメールマガジンを読んでいただいて、
はい、
もし直接話を聞いてみたいというふうに思っていただいた場合、
はい、
うん、私のカウンセリングというのを、
はい、
やらせていただいてます。
カウンセリングですね、
はいはい、でそこを受けていただくと、
はい、
この自立ノート、もし現物が欲しい方はちょっと実費だけいただくんですが、
はい、
うん、データでよろしければ、
はい
はい、無料で送信させていただきますので、
はい
はい、おっしゃっていただければ大丈夫です、
はい、ね、データも、ね、うん、使って
はい、
それで教えられるっていうのは大きいですよね、うん、いいですね、
ありがとうございます、
はい、ね、そうするとどうなるんですか。
もうそうするともう、はい、お子さんがまず毎日机に向かってくれるようになりますので、
はい、
そこはびっくりしていただけるんじゃないかなと思います。
あ、机に向かないですからね、なかなかね、
なっていただけないですね、
これが一番難しいですからね、
はい
はい、それが向かうようになる、
はい
はい、
大体3日から1週間でそうなってくれるので、
本当ですか、
はい、
ね、はい、持ってません
いや、結構皆さんお子さん意外に持ってますんで、本当に、
あ、持ってるってのは、
ね、ま、私の話が持ってるわけじゃなくて、お子さんの力が結構お母さんが信じておられるところの倍ぐらいありますんで、
う
ん、
へえ、
はい、
子供の可能性ってのは大きいんですね。
大きいですね、うん、働きかけ方次第で、
うん、
はい、机にすぐ向かってくれますので、
うんうん、
はい、
なるほど、
まずはご相談いただければありがたいです、
はいはい、ね、まあ、それで相談してもらってね、で内申点上がればいい学校に行けるし、ね、
はい、
うん、それで子どもさんたちも自分のね自信につながるってことですね。
そうですね、
うん、はい、そうなったらどうなります。日本は変わりますか。
いや、明るい世の中になるんじゃないですかね。
あ、いいですね、その答え、はい、答えが聞きたかったですよ私。
ありがとうございます
、ね、ズバリ、
ズバリ、
もう今日の頭じゃないですけどね、ズバリね、日本のために頑張ってらっしゃる、まあ、愛知県からですね、そういった子どもたちのね未来の可能性を信じて活動してらっしゃる、
はい、
今日は厚生塾のね代表の勝田智也さんにお越しいただきました。勝田さん、どうですか、ラジオの方楽しかったですか。
あ、ちょっと緊張しましたけど楽しかったです、
はい、そうだ、勝田さんにはこの間電話で出てもらったんだ、
はいはい、
あ、はい、
ね、すいません、いろいろねバタバタしましたけど、また雰囲気違ったでしょ。
あ、そうですね、はい、
ぜひですね、また遊びに来ていただきたいなと思いますんでね、
はい、
それまでね、うん、ぜひまたたくさんの子どもたちを笑顔にしてあげてくださいね。
ありがとうございます、
はい、はい、ゆうちゃんのイッツタイムね、無事、
はい、
今日も終えることができましたよ、
はい、
はい、じゃあ今週はこの辺で、また来週聞いてくださいね。さよなら、
さよなら、バイバイ。